今日でですね、実はあのスモーキー配信4周年ということで、実はあのアッシュさんとポドルさんにですね、スモッチョの時にそのたまには一人語りをやれよみたいなこと言われたんで、4周年の時に やれよみたいなこと言われたんで、ちょっと今日はね、慣れない一人語りをやってみようかなと思いまして、普段皆さんにね結構頼ってるんですけどもね、今日はちょっと、カルロスの、一人語りで、4周年にかける思いというか、まあ、そういったものを、お届けしたいなと思います。ではスタジオソムキ始まります。というわけでございまして、本日と12月10日の配信をもってちょうど4周年になります。配信回数は、215回目になりますね。はい、で、まあ、ちょっとね、最近結構リスナーさん増えてるんで、まあスモーキーを始めた理由とかですね、まあ、そんなのも、まあ、少し話していければいいかなと思ってるんですけど、まず番組を始めた理由というのは、まあ、今更ちょっと言うことでもないかなという気もしてるので、大変ちょっと恐縮なんですけども、2015年のですね、9月の13日に配信している、第99回、今回はスタジオスモーキー開始にまつわる秘話をお送りしますっていう、まあ、そういうコンテンツ番組ありますんでね、これまだウェブサイトから辿っていければ、聞いていただけますんで、もし興味のある方はこれを聞いてみてください。で、今日話したかったのは、スモーキーをやってて良かったこと、悪かったこと、あるいは僕はどういう思いでこの番組やってるかっていうようなことをちょっと今日話したいなと思ってます。で、まず僕がね、結構こだわってるのが、この番組のオープニングテーマの曲なんですよ。で、この曲っていうのは、もともとね、この番組始めるにあたって、こんな風になったらいいなと思うイメージがすごく、明確にあったんですね。でそれを、まあ、表現してもらったのがスモーキーのテーマになります。で、最初こう、まあ、ジッポー、タバコの火をつけるジッポーですね、ジッポーの音が入ってタバコを吹かして、そこからバイクの音が入ってくるんですけど、まあ、僕はタバコはもう何十年前にもやめてますんで、全然今吸ってないんですけど、イメージとしてはアメリカのですね、ルート66ですかね、そこに、ハーレー・ダビッドソンを乗りつけたバイカーたちが集まって、なんとなく335が集まって、でなんとなくそこで集まってバーかなんかで一杯飲んで、じゃあそろそろ俺は行くぜ、俺も行くぜ、じゃあ俺も行くよみたいな感じで、そのルート66を走り去っていくみたいなイメージなんですよ。で何が言いたいかというと、スタジオスモーキーっていうのはもともとそういういろんな人がこう集まる場であってほしいなというのがあったんですよね。で、それをまあ象徴しているのがスモーキーのオープニングのテーマ曲なんです。なので、これは僕は、誰に何と言われようと変えたくない。非常に思い入れがある曲、テーマ曲なので、絶対変えたくないんですよね。多分これが1000回仮にやったとしても、僕は変えたくない。なぜならば、このテーマ曲こそが、このスタジオスモーキーの、まあ、なんというか、大げさに言うと理念。というふうに僕は思っているので、で当然ね、その道を走る中で離れていく人も当然いますし、もっと言えばこう入ってくる人も当然いるわけですよね。でそれはもうなんていうのかな、自由というか、来る人は拒まないし、去る人は追わないし、でその時々でいろんな人がこう関わってくれたら嬉しいな、でそういう場でありたいなっていうのが、このポッドキャストのスタジオスモーキーのまあ一つの僕が思うところの理念になります。でですね、まあ一応今回で、まあ4周年ですね。で配信回数にして215回ですから、まあ結構まあいろいろこういろんなことあったんですよね。で、 よく聞かれることなんですけど、結構大変じゃないですかって言われることあるんですよね。まあ週に1回日曜日に配信してるわけなんですけど、まあ最初は土曜日でやってましたけどね。で、大変です、大変じゃないですかって言われることあることはあります。で、ぶっちゃけそれが本当に大変かどうかっていうと、まあ大変なとこもありますけども、基本的に結構メンバーが充実してますし、で仲間がたくさんいますんで、ネタにはまず困らないんですよ。で、変な話ですけど、大体ですね、ネタのストックというのは大体10回から12回分ぐらいの、配信回数にしてですね、それぐらいのネタのストックはいつも持つようにはしています。これがまあ、そうですね、2ヶ月分、要するに8回を、ストックが切る、ネタのストックが切れますと、まあちょっとやばいかなと思っているんですけども、おかげさまでそれが切れたことはないんですよね。まあそれぐらいやっぱりこうネタが豊富なメンバーが揃ってるんで、そこに困ることはまずないですね。あとはまあ物理的なその手間、音源を取る時間であるとか、あるいは編集をする手間であるとか、あとはまあ多少ね、音源をアップするときに、まあブログを書いていますんで、その文章を書く手間みたいなものは多少ありますけども、こういったものはまあある部分ではその習慣化をしていけばいいので、まあ言ってみれば朝起きて歯を磨いてね、顔を洗うみたいな感じでですね、まあ、やっていけばそんなにまあ大変なことはないかなっていうふうには思ってますね。ただまあポッドキャストって結構始めるのは簡単なコンテンツではあるので、まあ結構やめるね、すぐやってすぐやめちゃうような人は結構いますけど、僕は最初それをやるんだったらもうやらないっていうふうに思ってたんで、まあそういう意味ではまあまあ一応初心はね、貫徹できてるのかなというふうには考えています。で、これは実はちょっと誰にもまだ言ったことがないことなんですけども、まあたまに聞かれるんですよ、やめようと思ったことないですかってある聞かれることあるんですよね。実はですね、これまで1回だけやめようかなって思ったことがあります。で、実はそれはまあとあることがあって、まあちょっとね、非常に残念なことがありました。で、その時に実は東京在住のメンバーに一度全員集まってもらったことがあるんですよ。で、その時に実はまあこういうことがあったと。で、ついてはもしそれが理由で、あるいはそれがきっかけで、まあ、もし抜けたいっていう人がいれば抜けてくださいって言ったことがあるんですね、メンバーの人に。で、その時僕思ってたことは、その時は誰にも言ってないですけど、仮にまあ一人でもね、まあもう抜けるよっていう人がいたら僕はもう番組やめようと思ってたんですよね。でもね、その時に非常に嬉しかったんですけど、誰一人としてね、まあ抜けますとか、もうやめますっていう人がいなかったんですよ。で、その時だけ、本当にもし一人でもいればね、もうやめようというつもりでいたんですけど、幸いにもそういう人がいなかったんで、で、今でも続いているということになりますね。で、その時実は、その話をした後に撮った音源というのが、2016年の9月11日に配信してますけども、第151回、企画会議というのがあります。これを実は撮ってます。で、その時にまあ、いろんなね、そのメンバーの、まあ、個別のコーナーを作ろうみたいな話をしてたんですけど、実はその前に、そういうことを皆さんに尋ねて、で、いや、もうやめない、誰もやめませんよ、みたいなことを言ってくれたんですよね。で、そのおかげで今、実は続いてるということがありますね。で、でもまあ、それでもね、やっぱりいろいろ大変でしょ、みたいなことを言ってくる人いるんですよね。じゃあ、なんで今続けられてるかっていう話なんですけど、いつもこれ思うんですけど、結局まあ僕も社会人ですから、単なる一サラリーマンなんで、まあまず職場、仕事がありますよね。で、家庭もありますんで、家庭がありますと。で、まあ多くの人は大体その職場と家庭とこの2つだと思うんですね、自分のいる場所というのが。で、2つってすごくバランスが悪いと僕思ってるんですよ。で、つまりですね、例えば仕事がうまくいかなくなると、すごくこう片方が重くなるわけですから、非常にこう矢じろべえで言うとバランスが崩れますよね。なので僕はそれに、仕事、家庭と、あと野球ですね。野球はもう子供からずっとやってる好きなスポーツなんですけども、この3つでバランスを取ってきたところがあるんですよね。で、3つですから、仮にそのうち1つが多少厳しくても、あとの2つでバランスが取れるよということなんですね。ですけども、こういうそのポッドキャスト、スタジオスモーキー始めて以来ですね、いろんな仲間が増えまして、実はここに集ってくれてる人たちのことって、 まあ、本音で言うとですね、実は詳しいことな実は何も知らなかったりするんですよね。実は最近だと知ったこともたくさんあるんですけど、場合によっては本名も知らないとかですね、どこに住んでるかも知らないとか、ましては仕事が何やってるか知らないとか、そういう人たちも実はいるんですよ。でもなぜかこう昔から付き合ってる友達のようになんかほっとできるというかね、そんな場所なんですけど、でそのスモーキーがあるおかげで、これまで3つしかなかった自分の居場所がですね、もう一つ増えたんですよね。4つあるということです。でこれは非常に大きくて、4つなんか自分の居場所がありますとね、あの1つぐらいダメになったとしても、あるいは厳しくなったとしても、意外とバランスがね取れるんですよね。気持ちのバランスが取れる、これは非常に大きいなことじゃないかなと思ってまして、まあ、ある分では非常に贅沢なことでもあるんですよね。だからまあ番組を続けている、まあ、理由の一つに、まあ、ある分ではそういったその、まあ、自分勝手なことを言うと、そういったその自分の居場所というか大きな居場所をですね、まあ、確保キープしておきたいなという気持ちは正直あるので、まあ、それもありますよね。でそれをまあ関わってくれている人たちも、まあ、どっかでそういうものを感じてくれれば嬉しいなみたいな感じは正直あります。で、まあ、番組を通じてあの聞いてくださっているリスナーさんたちといろんなとこであのお会いする機会も実はありましてね、まあ、その象徴が、まあ、あの2月に1回やってるゴールデンガーでやってる、まあ、スモッチョ、まあ、バースモッチョですね、まあ、星さんとやってますけど、これなんかまさに本当にそういう場で、まあ、リスナーさんがこうフラッと来ていただいて、あ、カルロスさんですかみたいな感じで話しかけてくれるんですよね。あれは非常に嬉しいんですよ。で番組に対して、まあ、面白いのなのなんだのっていろいろ言ってくださる。でこれも非常に面白いですよね。でそこからまたご縁が広がっていってですね、でまたその人と人とのつながりが増えるというようなことがあります。でその象徴的だったのがこの間ですね、あの10月に香港ツアーをやりましてね、でその時にあのリスナーさん、まだお会いしたことがないリスナーさんがあの参加してくださったんですね、まあ、AR さんという方なんですけど、でこの方面白いのは、実はあのスモーキーの過去音源をですね、一番最初に買ってくださったのがこの方だったんですよね。で一回もお会いしてなかったんですね、それまで。でたまたま音源を買ってくださった、まあそれしてなかったんですけどね、その時は。でまあよくその Twitter をフォローし合ってますんで、その方よくその香港とかマカオとか深圳とかよく行かれるんで、もしあのタイミングが合えばね、もし香港であのご飯でも一緒に皆さん食べませんかみたいなことを言ってたところ、ああじゃあっていうことで、まあ、心よく参加してくださったんですけども、でその後ぐらいに確かね、あの音源初めて買ってくださったんですねみたいなことを気づいたんですよね。で香港の、コアタイム、みんなが集まった夜に初めて合流してくださって、でも初めて会ったんですけど、でもなんか初めて会った感じがしないというかね、もう本当にもう10年ぐらいなんか友達でずっといるような、そんな感じでお話もできたりもしたんですけどね。だからそういうのがすごくこの番組をやってて、あ、よかったなと思うところなんですよ。でそういうことがあるとまた次にお付き合いがまた広がりますし、でそれがまたね自分の居場所を作ることにつながるんで、まあいろいろね、仕事をしたりとか家庭のこととか、まあいろいろ、まあくだらないこといっぱいありますよね。でそういった時にね、何かあった時にこう自分の身を置ける場所というのは非常にこう貴重だなという気がしてます。でまあ実は10月はですね、香港ツアーとその1週間に実は四国にも実はツアーで行ってまして、でこの2つのツアーがね、非常に僕にとってみると、まあすごく思い出深いあのツアーになりましてですね、というのはあの結構ね9月の、まあ、ぶっちゃけ8月ぐらいからいろいろありましてね、まあ非常にクソみたいな思いをずっとしてたんですよね。んでまあ結構ね、あの気持ち的に参ってた時期もあったんですけど、でその時にまあ四国行って香港行って、まあみんなとね、でたまたま四国ツアーと香港ツアーを2つとも来た人が、あれいなかったんじゃないかな、いないか、いないな、いないですね。そう、2つのツアーね、両方参加者いないんですよ。まあ当たり前ですね、1週間後ですからまあもしね、言うとしたらエロヨンしかいなかったっていうエロヨンがちょっとね香港ツアー来れなくなっちゃったんでね、いろんな事情 でそれ以外はみんなもうね、香港ツアーに来た人は四国ツアーに来てないし、四国ツアーに来た人は香港ツアーに来てなかったんですけど、でもこの2つのツアーがね、僕にとってすごく救いだったですね。単純に楽しかったっていうのもあるんですけど、やっぱりこう、あ、やっぱこういうなんか仲間っていいなと思った次第ですよ。で やっぱりね、一時でもそういう楽しい時間を過ごせて、やっぱり嫌なことが忘れられるっていうのも非常に大きかったですし、あとまあさっき四国でエロ4の話しましたけど、まあエロ4ってね、結構最近口にしますけどね、この番組で。もう一回説明すると、エロ4っていうのは足が不自由なやつなんですよ。で、まあ、車椅子普段乗ってて、で、まあ、電動の車椅子なんで、それをまあ我々ね、ある分では茶化して、エロ 4WD みたいなことを言い方をしてるんですけど、非常にね、前向きなやつで、で、こいつがね、非常にね、象徴的だったのは、四国ツアーの時に、最終日の朝かな、四国の高知のね、桂浜っていうところにみんなで行ったんですよね。で、そこで、まあ、ちょっと朝飯食いながら、海を見ようよみたいなことを言ったんですよ。で、まあ、浜まで行きましたよ。で、そこでね、エロ4は車椅子ですから、まあ、押してね、まあ、行ったんですけど、で、浜がね、意外とね、桂浜って若干ちょっとこう海に向かって坂になってるんですよね。こう軽い丘みたいな感じになってるんですよ。なので我々はその丘を若干こう浜から離れたところにベンチがあったので、そこに座りながら飯食ってですね、まあ、海ぼーっと見てたんですけど、そしたらエロ4がですね、急に海の近くまで行くって言うんですよね。で、普通ですね、足が不自由なんで、まあなかなかね、その浜、砂浜ですから足取られますでしょ。そうするとあんま行きたがらないと思ってる、思うんですけど、あいつはね、いいところはね、そういうことあんまり気にしないで、行きたいとこがあったりとか、見たいとこがあったりとか、あとやりたいことあったら気にしないでそこに行くんですよね。で、まあ行きましたよ。そうやって杖をね、両手に杖をついて、まあ行きましたよ。ゆっくりゆっくり歩いて行きましたよね。で、当然まあ足取られて結構大変な思いしたみたいなんですけど、でもね、あ、これいいなと思ったんですよね。なんかこう見たいものがある、行きたいとこがあるんだったら別にそんなの気にしないでとりあえず行けみたいな感じで行くんですね、あいつはね。で、それはね、すごくその時の僕の心情からすると非常にまあこう学ぶところが多かったっていうかね。で、付き添ってたのがマリアちゃんだったんですけど、で、彼女もね、なんかうまい具合にこう別に手助けするわけじゃないんですけど、こう後ろからそっと見てるような感じがあって、非常にいい距離感で、ああ、こういう、やっぱこいつらいいなっていう目で僕は見てたんですけどね。まあそういうのもあって、やっぱりこう本当にいろんな時にこう付き合ってくれる人たちの、まあ、姿を見てね、まあ非常に救われているのがこのスモーキーのいいところじゃないのかなと思ってます。で、今の現行のメンバーなんですけど、改めてちょっと紹介をしたいなと思いますね。まあ僕はともかくとして、で、同じその創始者はやっぱりマルキーなんですよね。で、今はね、あんまりこう出てこないですけど、初期の頃はね、結構頑張ってましたからね。チャンピーがこの間ね、過去音源聞いて、いや、マルコさんは最初頑張ってましたね、みたいなこと言ってましたけど、そうなんですよ。最初ね、ナンバリングがね、20ぐらいまではね、あいつ結構ね、頑張ってたんですよ、本当に。で、頑張ってたんですけど、まあ、所詮ラテンですから、ある程度行くとね、まあもういいや、みたいな感じで、まあ適当に参加するようになっておりましたけど、まあ貴重な、キャラクターであることは間違いございません。そして同じく、その頃、創始者のメンバーの一人であるのが、やっぱアシさんですよね。で、彼との付き合いもね、本当に長くなりましたけど、まあある意味、うちらのメンバーの中で、まあ最強トラベラーと言ってもいいね、男なんですけどもね。はい。で、その次に来るのが、まあ、コンちゃん。コンちゃんとの出会いも、番組始まる前、直前ぐらいかな、にたまたまこういろんなご縁があって出会って、で、非常に面白い男で、まあ、ぜひ参画してくださいっていう形で、まあ、入ってもらったんですけどね。まあ、台湾マニアでね、で、とにかくアドリブに長けてるという、ほとんど台本は読まないというね、あ、台本じゃない、レジュメか、読まないという、非常にアドリブに長けた男で、頭のいいやつなんですね、そういう意味でね。で、同じ時期に、まあ、知り合ったのが、今ジャカルタにいるカスタムさん、ね、カスタムさんは今ジャカルタに移り住んで何年経つのかな、1年以上経ったのかな、1年半ぐらいになるのかな、確か去年の春先だったんで1年半経ちましたからね。はい。もうなんかジャカルタに移住した後ね、生き生きしちゃって、なんかね、ちょっといい感じのおっさんになってきてね、本当にね、水があったんだなみたいな感じで思ってますけどもね。はい、カスタムさんですね。で、相互さん、で、総合さんは実は初めてオフ会をスモーキーのオフ会やった時に来てくれた人で、で、まあ何人か来てくれた中で、ひときわこう黒光りしたのが総合さんで、まあ文字通り黒光りしてるんですけど、 まあ、見た目がエロいわけですよ。当然やっぱ面白い人なわけですよね。でその時に、たまたま僕はその1ヶ月半後ぐらいに札幌にあの旅行に行く予定があったんですよね。でたまたまその時に総合さんも同じ日程で札幌にこう出張の予定が入ってたということで、まあ、札幌でご一緒しましてね、まあ、これも本当にこういうのご縁なわけですよね。でたまたまね、これもたまたまなんですけど、僕と総合さんってあの実は住まいが結構近くにあることが分かったんで、でまあ話してても非常に面白い方なん で仲間に入っていただいたということですね。でさらにチャンピーで、チャンピーは実はね、リスナーさんの持ち込み企画第一発目がチャンピーなんですよ。三茶、はい、三茶を案内してくれたのがチャンピーだったんですね。はい、でそれからまあ非常に面白いね、彼も男なんで、まあ、せっかくなんでメンバーに入ってくださいみたいな形で、まあ、正式にメンバーに入ってもらったという流れになります。で忘れちゃいけないのが深圳にいるヨンさん。でヨンさんはもうそうですね、まあ、彼とも長いお付き合いになりますけど、番組の第1回目第2回目はその深圳での音源だったりするわけですよね。でヨンさんのおかげで僕はあの深圳の、まあ、いろんな方とねコネクションを持つことができたりなんかしてまして、まあ、そういう非常に貴重な人材というか仲間ですよね。でここまではまあある分でまあスモーキーズっていうかまあメンバーとしてまあ参画してもらってる人たちなんですけど、で最近にはやっぱりもう忘れちゃいけない名誉役員ですなデレッチョの星さんはい、あのスモッチョバースモッチョの相棒でもありますけども、まあ我が番組ではね、あの本当酔っ払いギャラが定着して酔わないと面白くない男なんですけどもまあ酔わないとね本当真面目な男なんでね、あの本当にいかにして酔わせるかの勝負なんですけどもねまあ星さんですよね。で大阪のレオ兄さん、同じね日本に住んでるんですけど、なぜかタイで会う回数が多いという、ね、不思議な方ですよね。で最近はタイだけじゃなくて、まあ、香港ツアーなんかも参加したりしてくださったりとか、あとマレーシアですね、今年の3月にいたマレーシアなんかもご一緒したりとか、まあ本当日本で会うより海外で会う方が多いというね不思議なあの存在感があるんですけども、あとやっぱりバンコクに在住のミッチーさんですかね。ミッチーさんもやっぱりこうタイに行くたびにねいろいろ案内してくださったり、まあそういう仲なんですけどもね。あとやっぱり貴重な女性陣、まあ琴乃ちゃんとか、あとマリアちゃんとかもそうですね、で舞ちゃんなんかもそうですよね。まあ、そうやっていろいろ関わってくださったりするわけですよね。でまああとエロヨンとか、あと香港に一緒で中井くんとか、あそうそう忘れちゃいけないもう一人いた、キングね、キングソロモンキングソロモンもね本当にあの酔わないとつまんないやつなんですけどね酔うとね本当にもう受け、いや二人受け入れてるけどね。そうキングソロモンね本当にねナイスなキャラクターのやつでね、もう酔わないとつまんないんですよ本当に。だけど酔うとねもう最高に面白いやつ、まあ、そんなやつ多いんですけどね、まあ、あの仲間たちにはまあそういう形でちょっとねあの番組作っております。で、まあ、今言った、ね、人たち以外にもねあの関わってくれてる人たちもたくさんいるんですけど、まあ、主にこういった人たちですよね。あとはまあ鳥かご放送の関連の方たちとか、あとブラックロードの関連の方たちとか、まあ、あの仲良くねしていただいてる人たちがたくさんいますけどもね、まあ、そういうんなこんなで、まあ、この4年間ですかね、毎週1回だけねちょっとあの PC のトラブルがあったんで配信できなかった時もありますけども、まあおおむね毎週ですね、まあおおむねないな、あの1週以外は毎週毎週配信のとこできてますね。あそうだ、処理忘れた、こいつ忘れちゃ怒られるな、ポトロさん、ポトロさんね、100年に1人逸材と呼んだポトロさんね、本当にあの爽やかな男がね、やっぱりバングラデシュの経験のせいなのかな、最近やさぐれてきちゃった、なんかこうなんかね人間変わるもんですな、本当に。かつてはね本当フジテレビのアナウンサーみたいな爽やかさがあったんですけど、今やなんかあの CS のねなんかすごくあのモンドテレビみたいな位置づけ的にはなんかそんなあのやさぐれ感がね出てきましてね、まあまあ面白いやつなんでね、もっとあの番組に参画してほしいなと思ってますけど、まあ、ちょっとそんな感じであの4年間やってきました。でまたねこれからもいろんな人と出会うことも多々あると思うんですけど、あのこれ聞いてくれてる人たちにちょっと一つ言いたいんですけどね、あの結構いろんな形であのツアーやりますよとか言って、まあ、 国内外問わず、まあ、告知をしていくんですけど、もしね、あの近くにいるよっていう人がもしいらっしゃったら、本当に気軽にあの声かけていただければ、我々としてはもう本当にウェルカムです。でいろんな人と出会いたくて、あのこういうことをやってます。あのポッドキャストってね、あの優勝が言うと本当にもうオワコンだっていう人も結構いるんですよね。でその理由はもう単純にお金にならないからなんですよ。あのお金にならないもんなんです、こういうのって。でも単純にそのキャッシュじゃなくてね、人と出会ってそこから何かをこう得たりとか学んだりするっていうのは本当にもうお金に換えられない財産なの でそういう意味では、あのいろんな方と会えるというのは、僕はこれはポッドキャストのいいところじゃないのかなと思ってます。であとそうですね、あのスモッチョなんかもそうですね、本当に気軽にあの月に、まあ、2ヶ月に1回やってますから、新宿のゴールデン街ですね、あの仕事帰りとか遊びに行った帰りとかにフラッと寄っていただいて、まあ、少しお話ししていただくだけでも、ね、構わないんで、本当に気軽に来ていただければいいですね。で今年は、12月の22日、これが、今年最後のスモッチョになるんで、もしこの配信聞いていただいてですね、まあ、ちょっと顔出してもいいなって思った方がいらっしゃれば、本当に気軽に一杯だけ飲みに、ね、来ていただければ本当に嬉しいですね。でその流れの中でね、本当にあのいろんな方とまた仲良くなれるっていう機会がありますんで、はい、そういうのを我々はすごく望んでいますんでね、ぜひあのお気軽にぜひ参加してみてください。あと、まあそこまでは地方にいるからなっていう方も中にいらっしゃると思うんですよ。そういう方は、僕の方でスモーキーの LINE グループっていうのをやってますんで、ちょっとあのスモーキーのウェブサイト見ていただいて、 LINE グループのちょっとね、あの申し込みの方法なんか書いてますんで、これも本当に気軽に参加してみてください。あのあんまりこうなんていうんですかね、くどくど話すような場ではないので、あのさらっとした情報しか流してない部分もありますけど、それでもまあ結構交流がね、出てきていますんでね、ぜひこれも気軽に参加してみてください。まあ、というわけで、これからまあ、4年経ちましたんでね、まあ、5周年に向けて始めていくわけなんですけど、あの元々ねマルキーがね、あの野郎ね、本当にあの最初の20回ぐらいはね、積極にやっておきながら、何抑えろと。抑えないよ。あの野郎がね、そもそも言ったことあるんですよ。あの、2020年東京オリンピックまではやるよと。いや、いいよと。僕は言いましたよ。やりましょうと。2020年。8月にオリンピック。7月かな。そこまでやりますよと。で、今、あの2017年の12月ですから、まあ、明けて2018年になってもですよ。あと何年あるんですか ?2 年半あるわけですよ。この倍やらなきゃいけないわけですわ。で、言った本人がね、今もう、なんか適当なことをやってくれてるんで、もう、困ったもんですよ、本当にもう。お、来た。まあ、というわけでございまして、スモーキー50年に向けて、これからまたやってまいりますんで、ぜひ、お気軽に、いろんな方に僕がかかってほしいんで、ウェルカムですから。お気軽に声かけてください。お気軽にツアーにも参加してください。そしてスモッチョにもお気軽に来てください。ぜひお待ちしますんで、よろしくお願いいたします。はい、預金
デレッチョ、はい、お邪魔しております。
いやもう早いもんで、今年最後のスモッチョが
早いですね。はい、
迫ってきましたけども、
はい、
今年はまあ3月を最初に、
はい、
2ヶ月に1回ですね、
やりました、ね、
本当は2月やんなきゃいけなかったんですけど、はいはい、2月会場入ってなくて、
そうですね、
3月、4月、6月、8月、10月、
はい、
して今年6回目のスモッチョを開催ということで、12月の22日、
はいはい、
また金曜日でやりますけども、はい、去年のね12月のスモッチョは、
はい、
タズヤン、
そうですね、
タズヤンが来てくれて、嵐さんと奇跡の会合が ね、
ありましたけども、
まあ、今年はちょっとねスケジュール多分合わないと思うので、まあ、ちょっとタズヤン無理、
待ってるよ、
来てね、タズヤン
どうせね、あのどうせっつちゃうんですけどね、ナオトさんたちもいらっしゃってるでしょうから
ね、いいポテンツ組んだからね、はい、今回のそのスモッチョ11回目もなりましたよ、
はい、長いですね、
もうね、なんか定着してきましたよね、
そうですね、はい、あの僕ちゃんとまた営業して、
あ
あの会うたびに、
そうですよね、
はい、12月来てくださいと、ね、
ありがとうございます。
やってますんで、
前回陽剣ほら欠席だったからさ、
そうです ね
陽剣ファンがちょっと寂しかったから、ね、
そうですね主に藤子ママ
がそういうこっちゃ、そういうこっちゃ藤子ママえらい機嫌悪かったからね、この間陽気いないからさ頼むよ、もう
はい、やってきます。藤子ママ対策だけ、
はい、お願いします。じゃあおさらいは、今回は何月
何日、12月22日、はい、金曜日、
はい、時間は
19時、
はい、
オープン、
はい、場所は
新宿ゴールデン街無名喫茶にて、
はい、向かいのお店は
うるわしの藤子ママのね、
そういうこっちゃ、はい、そういうこっちゃ、はい、
チャージはなしで、ドリンクは500円、
はい、
ソフトドリンクは300円で、
はい、
よろしくいただきます。
で、食うもんがないので、
はいはい、
できたら飯食ってから、
うん、そうですね、
来てもらえば嬉しいですね。
はい、
はいはい、ということでございます。
あと差し入れも持ってきてもいいですか、
ね。あ、もう大歓迎です。はい、はい、大歓迎でございます。よろしくお願いいたします。
ぜひぜひ来てください。
はい、お願いします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。